向さん、いよいよ炎上ショーとの対決の時が近づいてきました
が、いやほんまですね、まあ、それに、ね、やっぱもう準備 もうこっちも万端にしていかないと、はいはいはい、ね、ダメですしね、はい、
まあね、二人会ってやっぱ大きいですもんね。
いやそうね、気持ちはね、
なんとかね、炎上ショーの会には出られてると思いますけど、
そうですね、今まで
出ましたし、
うん、あの最高の年の離れた二人会ですからね。
ああ、まあ親子ほど
っていうね、親子ほどね、はいはいはい、まあ、うん、そうですね、
はいはい、そんな右近さんに今日は助っ人をお招きしております。
三遊亭原翔君です。
三遊亭原翔です。ということで、はいはい、兄さんあれですね、僕の座る位置がただ変わっただけですけど、
いやいや、もう気分新たに
新たに、お願いいたしたいと思います。
それでは右近さんのタイトルコールをお願いします。
笑福亭右近のトロピカル髪型落語。
ということで、はい、今回は右近さんのポッドキャストに原翔さんをお招き
しております。いやー、こんな展開があるんですか。
知ってるやないか。
まあ、原翔さんのね、ドキュラ聞き一発に右近さんをゲストに来ていただいて、実はそのまま席替えして撮ってるという、
本当に距離がもう30センチしか変わってない、
まあね、前後編のようになってますの
そうです、
普段ね、右近さん聞か聞かない方はもう原翔さん聞いていただいて、
どっちにも出てる、
原翔さんしか聞かない人も右近さん聞いていただきたいなという
構成にな
ってます。僕は実はいっぱいゲストを呼んできて、
そうですよね、
そのゲスト実はね、あの落語界の主催者を呼ぶっていうのが、だから素人さんを呼ぶわことが多かった
んですよ。面白いじゃないですか、そういうの。
だそのみんな声がちっちゃかったりね、
あ、なるほどね。
でそのね、あのやっぱり今若手落語がブームですからね、その主催者に光を当ててっていうことでね、普段 OL やってる女の人とかね、呼んできたんですけども、で女子高生も来ましたしね、あの女子高生も今夜春さんも大学校が決まりまして、
ね、あ、そうですね、卒業ですよね、
はい、もう卒業して、もうすっかり落語界に来なくなりました
けど、いや正しい青春じゃないですか。
いや、そうそうそう、だからね、
忙しいんじゃないですかね、今ね、卒業前ですね。
まあ、あの今回ね、前この間あの風情がねゲスト来て、はいはいはい、で風情にもあの、まあ、今回やっぱり何が楽しみかって、炎上しようとトークするのが楽しみやと、はいはい、でトークするけども、やっぱ何を聞いて、これは怒る、これは怒らへんっていうこと、うんうん、もしくはあのその日の炎上しよう、その会全体の炎上しようの機嫌っていうのがやっぱりものすごく気になるし ね、う
ん、まあ、でもあの年上の師匠とトークするのって、うん、日本橋なりきとかでね、いつもその上の方の師匠
を招いてやられてるじゃないですか。してたけど、はい、ましたけどね、僕が日本橋なりきでなりきメンバーとしたあのゲストでトークしたのは、はい、うちの師匠鶴光とで神田勝利先生なんですね。
あ、優しいお二方だったんですね。
そうですね、で、はい、あのうちの師匠の時はもうみんな喋る間がないっていうか、はいはいはい、あの基本的にうちの師匠のトークは全部オチまで決まってるんですよ。
なるほどなるほど。
だからそのクロストークではなくて、師匠の漫談にうなずくと、あの俺がこんな、あ、じゃあ僕もこんなエピソードあるって言ったら、いやお前はいいっていう、で話させてくれ、まあ、
トークの巨人ですからね、
一人喋りですからね、ラジオのあれですからね、だからまあそんな感じだったんですけど、神田勝利先生は逆にあのみんなにね優しく喋って、はいはいはい、で、みんなこちらく宮地、僕松之丞と神田勝利先生やったんですけど、僕らに何かエピソードありますかって言ったら、あのこちらく兄さんには、あのあなたのお父さんとはこうですって言って、で、あの右近さんには鶴光師匠とはこうです、俺らのこと何も知らんのかいって結局思い出がないっていう。
いやでもその勝利先生思い出話がすごい面白いじゃないですか。会とかでやるね、昔の話はすごい面白いんですよ、枕で。
昔の顔
交釈のいろんな、はい、
なるほど、まあ、そんな感じやったんですけど、これで、まあ、だから炎上師匠で、はい、あのとトークで、うん、やっぱりあの前回も聞きましたけども、まずあのー君は炎上しようと個人的にはエロい話とかしたことはあるんかいな。
あるわけないじゃないですか。普通ね、あのそのまず師匠とエロい話あんまりないと思いますけどね。その多分兄さんとか特別じゃないですか。もうエロしかしない。
いやいや、まあ、あのうちの師匠とはその、あの大阪で大人の子守歌とエロい番組やってたから、そこでね、あの、はい、でも逆にそこでAV女優の人とかスタジオにおるのに真面目な髪型落語とはどうあるべきかみたいな話をラブホテルでしたりも、ラブホテルが収録場所、
あ、収録場所がね、
あの、スポンサーがラブホテルや
から、あ、なるほど、ごめん、プライベートで言ったんかな、
いやいや、
プライベートで行くか、
なんで二人で行くか、でベッドに端と端にでベッ、ラブホテルが控え室や、
なるほど、
でまあ、そんなもあったけど、でもあの個人的にもあのやっぱあのエロい話は振ったりとかするけど、
あ、
そのあの移動の長い新幹線の中とかはね、
まあまあもうね、ただうちの師匠は、うん、これはエロい話って多分誰も振ったことない、
振ったこと
と思うんですよ。
じゃあ普段どんな話をするの、話を。
いやいや、もう僕は普段僕が喋るっていうか師匠の近況を聞いてっていう感じですから、
最近こんなこと
あった、こんなことあった、あんなことあったとか、こういうネタを今度やりたいと思ってるとかっていう、あの至って真面目な、
あの、まあ、趣味はあの狛犬とで、まあ、あと創作っていうか作品全体全般にお詳しい、映画とか小説とか、
いや、そういう話とかあんまりないっすね。
あ、これこの映画いいよとかそういう話も、
もうないですね。
狛犬の話はそんな最近されないですよね。
全くないです。
犬の話はありますけどね。
犬の話はまあまあまあ、狛犬はね、昔は僕全然入った時は、あの、ちょっと見に行こうよとかって言って、あの神社連れて行ってもらって、
あ、そうなんですか。
ほんでまず行ったら師匠は狛犬にあの話しかける、いきなり、
な、石の声が聞こえるみたいなことおっしゃいますもんね。
喋ってるんですよ、本当に狛犬と。ほんで一回その行った時に、なんか狛犬の前に誰が置いたお供え物で、くっつい腐ったエビの握りが置いてたんですよ。もういつから置いてんねんみたいな。それをこんなもんなんで置いてるんだってバーンってエビの握りパーン叩いて、エビがピヨーンってこう飛んでいったんですよ。めっちゃ怒ってたんですよ。ほんでその後、お前もかわいそうにいるって言ってずっと、ずっと狛犬。
めっちゃ感情移入してはるんや。
めっちゃ感情移入してる。こんな腐ったもん、ね、壊してどうするんだって。すごかったですよ。ちょっと怖かったです。狛犬めちゃくちゃ愛しすぎて。で会長ですもんね。あの狛犬の会長。
そうそうそうそうそう。じゃあまあご趣味っていうのはまあそういう、
そういう、僕以前はそのよく行き、まあ、ありましたけど、最近はもう全然ないですね。
だからまあ原匠もなんか うちでしてはないけど、家の掃除とかもしたこと、
してます、何度もして、
あの師匠の部屋からエッチなビデオ見つけたとかそういうのないの？
全然ないです
ね。
エッチなビデオは何にもないですね。
何にもないんや、
なんか同じ CD がいっぱいあったりとか、なんかそういうの、これ何なんですかってもらったけど聞かねえよとか、そういうのはありましたけど、
そのエッチなグッズっていうか、そういうエッチ系のことはもう炎上師匠の家には皆無という
か、皆無ですよ。確かにそれ言われると何にもないですね。だ、時々でも下ネタをポツッと言う時ないですか、なんか。
いやいや、
わかんない
です。どんな、
なんか打ち上げとかでもたまにないですか、なんか。
あ、ちょっとあったかもしれないですね。ね、
なんか急に言うじゃないですか。うんうんうん、
さらっとでも。
そうそう、さらっとね、言うんで、うん、あの、さらっとすぎて聞き逃すときがちょっとあったりもね、しますけど。でも、下ネタは絶対好きなはずですから。
あ、そうなんです、ね。で、僕、一遍打ち上げの時に、あの、落語協会の中でガチのホモって誰なのかね、聞いて、いや、知りませんよって言って、師匠の方がご存知なんじゃないですか。
そうですよね。
落語協会ですからね。いやーし、で、劇協さんでは誰がガチのホモなのか、いや、ガチはわからないですね、みたいな。
その話だったら聞けるんじゃないですか。
いや、それ別にホモっていうね、うん、そういう、
それ
はただ
オンエアじゃないけど、
オンエア
って、オンエアって
オンエアタイム
の客前でする話じゃないじゃないですか。
客前
でする話
マジで引くでしょうね。
いや、あ、お客さんが、
あ、
せ師匠も、
いや、っていうか、もうその、そういうやっぱり裏側って
喋ってはいけないこともあるかもしれないじゃないですか、その話題
だと。いや、僕は知りませんけど、ただもしね、そのガチの方がいらっしゃったら、やっぱりちょっとね、それやっぱ隠されてるでしょうしね、ずらっとずらっとホモは
やっぱりずらっとホモは隠されてるわけですか。
いや、そうそうですね、あの下京ではあのちょっと半分隠して半分隠してないぐらいの人
を、頭隠してみたいな、
やばいこと言わない、
知り、
まあ、それはまあ言っていいことになってるんですよ。
はいはいはい、
言って笑にして、
いじっていいこと、
下京祭りもいじりましたしね。なんかでもそのホモのことはね、や
っぱり
そ
れない
から、だからそれやったら前回も言いましたように、あの、まあ、初体験、
あ、初体験はいつですか、
いつかっていうのと、 それは風情はもう絶対そんなの急に舞台でブチ切れられるし、うん、
聞いたらね、豹変するかもしれない、ね、
なんやったら後半も落語戦闘起こって帰るかも
しれない、そんなにもうあの二次災害みたいな
二次災害が起こると、はい、起こるか絶対やめなはる、それはやっぱり、
ね、炎上師匠がね怒って帰っちゃって、はい、大炎払しようってみんな怒りますよ
僕大炎払
しますよ
だからほんでまあそ、うん、そなんでかって言ったら、やっぱり大学時代とかそんなにやっぱり男子でわーわーやってるみたいな雰囲気が好きで、そんなに女性関係はあれじゃなかったからっていう、はいはい、あのだからその初体験なんていう話題はモテるやつがする話題だと、うん、だから師匠はモテるやつが大嫌い
でしょうね、モテるやつが大嫌い でだからこそそのもう一個の候補があったり、
もう一個の候補はね、あの一日にどのくらいの頻度でオナニーしてるかっていうのを聞いていいもんかどうなんかっていう
これはですけども、本当にね、あ、まあ、その前回 の, あの僕の会のゲストの時に言いましたけど、その、まあ、言葉をちょっと変えた方が僕はいいと思うので、あの G にしましょう、
G、あ、じゃあ、あの、じゃあどういう聞き方したらいいかちょっとシミュレーションしとく
と、いいです、僕はあのなんでもう多分ご存もうとっくに気づいてると思いますけど、うちの炎上のモノマネがうますぎるんであのシミュレーションできますよ、
じゃあちょっと
NG に G の話を聞くっていう、
わかりました、じゃあ師匠、あのちょっと前からあのちょっとお聞きしたかったんです
けど、はいはいはいはい、
あの僕ちょっとまあ一応
あのうこう君は、はい、あの最近どんなネタやってんの、
いや僕はですね、あのまあ、あの上方落語で小説落語、ちょっとあのエロい系エッチ系の落語をやってて、それで、すごい性の問題に対して興味がございまして、主因ってご存知、
主因とのあのあれあのあのどういう効果音、はいはいはい、
え、効果音、
効果音じゃない、
いや、そ主因じゃないですよ、いや違いますよ、あのまああのー、ちょ、まあ、つまり一人でする、
あ、それはもうあれだよねバカ野郎やろお前立たねえよお前
あのそれで、僕一応今44歳なんですけど、1日に2回ぐらいさせていただいてるんですけど、
若い時はね、あのいいよね、はい、やってもね、はいはい、
で、落語教あの、まあ、後輩とかそういうのを聞いて、みんな大体僕らの世代の2つ目は1日に1回ぐらいの頻度なんですけど、はいはいはい、師匠とか1日どのくらいされてるんですか、
まあ、俺はもうあれだよ、44の時はもうあれだよ、もう44回ぐらいは、
いやそんなにしてないし、
やってるよもう、
師匠今70超えられて、師匠今どのくらい、
もう若いの言わせるのかよ
わかりました、
原田さん机叩くと音がう
っせえから
、もう大丈夫だいたいわかりました、
まあただこれはですね、あの何どっちにしても今のモノマネのくだりはオンエアしにくいですけどもね、
いや、しちゃいますよ、しちゃいますよ、
ほんまにこんな展開になるんやったら、うん、あの聞いていいと思うけど、
そうですね、これ結構ね乗り気だったんですかね、
でも、
ま
あ、実はこれ当日話した方がいいのかもしれないですけど、
はいはい、
お二人の初体験話はちょっと共通項が、
あ、そうなんですか、
あ、そうですか、
あ、そうなんですか、共通項あったんですか、
はいはい、あのヤンゴトなき場所に似て、
あ、それじゃいいじゃないですか、それじゃ、
いや、それはまあ多くの人がそうでしょう、でも
そうなんですかね、
僕はだから19歳の時に滋賀県おごとの VIP っていうお店
はいはいはいはい、
であの2万5000円が2万円になる券をもろて行った、
なるほど、おごとの VIP っていうのはソープランド
です、ソープランド、
あ、なるほどね、あ、もうでもそこはちょっとあれですよね、うん、僕はちょっと違うんですね、もうなんか僕からしたらちょっとなんていうの、粋じゃないですね、もう落語家と名乗ってほしくない
なんでや、じゃあみんな吉原行く
そんなソープランド、僕は20歳の時ですよ、ね、いや、なんだよ、1年早いから俺の勝ちとか、そんなことはもう思っちゃいけないんです、行った場所が、もう僕はですね、あの日本にちゃんと現存する二大遊郭の一つ、松島遊郭、ね、大阪九条の松島遊郭、
はいはいはい、
あそこで筆を下ろしたんです、
筆を下ろした、
ほら、
いきなり言い方してもやったことないから
ちょいとちょいとですよ、
いきなり
ちょいと、ね、
いきなり言い方してもらう、でおい、え、値段はおいくら、
ああもうこんなもんいくらでしたっけ、割引券で
2万5000円が2万円になる、
あららら、割引っても2万円、粋じゃないですね、僕は1万5000円ですからね、
安
っ、1万5000円で30分ちょいと、
あ、ちょっと短いな、
そうですよ、あ、引き付けってところに上がりますからね、
引き付け、
ちゃんと本当にあの江戸の、あの遊郭の世界そのままですから、 がちょっと違う。
あは、いやだからその飛び出し地とかその辺はやっぱりもうある、はい、行ったことはありますけど。
あ、まあ、通ったことありますか。
いやもう行ったこともあります
。あ、行ったこともありますか。ちゃんと
上がったってこと、ね。
上がった。
なるほど、はい、引き付けの方に行った。飛び出しの方が短いんですよね。
いや短いです短いです、はい、本当に20分とか。
いわゆるがちょんの間というところですよね。
だその辺ねのことは援助師匠に聞いて大丈夫
なそういうなんか風俗っていうか、まあなんか
女郎買い、
女郎買いみたいなんだったらいいかもしれないですね。あの落語に通ずること、さすがにあの G はあんまり落語に通じないですからね。
オナニーの落語もないから、
ね。さっきから G の話乗り気だったじゃないですか。
お前が従ってた。
ちょっと従ってましたけど、ただまあ、あの今のは僕は一番いいと、構成的には一番いいと思いますよ。
さっきの僕の聞き方が、
聞き方が、
もうエロい落語をやってまして、ほんで、そういう字、主因のことが興味があるんですけど、師匠はいかがですかっていう聞き方やった
し、まあ、ここ聞いても、そんなに多分ちゃんと答えないと思うんで、でここでやばいと盛り上がらなくなることを前提とした上で、ここで、女郎買いの話に持っていけば、
あ、なるほどなるほど、
全てが修復されるわけです。全部の状態が。
居残り左平次も、師匠、まあ言った
ら、まあね、炎症師匠からね、受け継ぐネタですから、
ね、そうですよ。
だからそういうとこはどうなんですかと。
は
い、で、我々はこうなんですけど、
だ師匠の時代ってまだなんか吉原とかもう今とちょっと違ったはずじゃないですか。今の吉原とは絶対違うと思うんで。
いやそれはね昭和30何年か
3年でしたからね、はい、だからまあいわゆる笛穂みたいなのができる前には行かれてないと思うんですけど、ね、昭和19年生まれなので、
はいはいはい
はいはい、
ちょっとまあ師匠のそれこそ、まあ、青春時代の、はい、そういう遊郭だと、まあ、風俗街とか、うん、そういう話だったら多分いろいろあると思いますけど、行った行ってないじゃなくてその前をと、ね、通ってるわけです、
まあ、下ネタというよりはちょっと報奨話みたいな感じに振るって感じですかね、
うん、そうですね、
はい、たらなるほど、ほんで万が一、君たちは何考えてるんだって急に切り張ったらどうしたら
そんなこと喋らすんじゃねえよってこうなった時はもう、帰れるんじゃないですか。帰るんじゃないですか。
もうじゃあそこでじゃあこれ中入りでする予定らしいから。
そう
か、
ね、中入り中に帰られますよ、ね。
だからお腹入りで叫んで幕を下げてもらうか。はいはい、怒ったら幕に
しよう。怒ったらきっかけでそうしましょう。
怒りきっかけ。怒り落ちって言われる。
そうです。怒りきっかけで
お腹入りで、
もうカットアウトで。
で閉まる幕の奥で原田さんが謝って。ほん
で後半な。俺からやから。
そうですね。まあ師匠いない帰ってしまったら50分やってください。
お前もやる。お前もなんかやる。やるけど。
50分やってください。
反省トークねやったらいい
じゃないですか。
なぜ怒った
の。なぜ怒ったのか。いや怒るやろ。
緊急問題と。
まあまあでもね昨日風情と喋ってみて、やっぱ原翔の方が危険意識が薄いって風情はやっぱまだ弟子やから。
まだで一応弟子
です。弟子ですよ。
やっぱ風情の方がちょっとビビってる。
まあまあ正当な弟子ですから落語家としての。
まあ、僕だからね前回の兄さんがゲストに僕の来ていただいた時にね言ったほらうちの師匠がまた今回僕に言った MC というか、はいはいはい、進行役を頼んだのは。お前はこうずけずけ何でも聞いてくる、それがいいんだよって、ね、まあ、なかなかそれって聞きづらい。
弟子やったね、それは聞きづらいですよ、
まあ、弟子の、ね、中でも僕は特殊なジャンルのところにいるんで、まあね、多分本当に僕ぐらいじゃないといけない部分もね、
まあ、唯一波紋を経験した弟子ですから、
ね、唯一波紋を経験した
、ね、波紋されそうになった人がいてもされた人は、ね、そうそうそう、いないですから、
されてまた不死鳥のように戻ってるわけですよ。
ね、かっこいい言い方してるけど、かっこいい言い方してるけど、
ガンガン、だからもう僕はその若林さんがね以前おっしゃったように、もう原翔がねもう何ですか、この空気の読めなさが素晴らしいという、ね、これ
いや確かにそれはねよく感じる。
感じますか。
やっぱりね、これだからその原翔を信用していいんかどうなんかっていうのがね。
なるほどなるほど。あ、今もうなんかこうまとめに入ってきてるじゃん。
いやいやいや、まとめに。いや別に悪空気。
そう、そこだよ。空気読まないのそこだから。
いやそんなことないけど、だからまあずけずけ言うとこがいいって原翔も言われるけど、本当にずけずけやったら本当に怒られる。
どこまでのずけずけがいいの
か、ね。だからそのね衆院の話であるとか、
はい、
その。ね、
女郎街の話とか
もね、
危ない空気を察知しつつも一歩踏み込むとこあるじゃないですか。
いや察知できてるんかどうか察知はできんのやっぱあやばいことになってきたっていうのは分かんない。
ただやっぱりうちの師匠はその起伏が感情の起伏がやっぱり長年見てるから分かるんですよね。
あ怒ってる怒ってる。
これはあかんっていう状況ってなんとなく分かるから、あのそこは僕はいける自信は
なんか僕最近その炎上師匠ともよくお話しさせていただけるなと思うのは春曽さん一番似てると思うんですよ。あなんかちょっとした、うん、起伏とかいろんな発想とかが、はい、だからもしもういろんな炎上一門の方と僕大体お話しさせていただくことが多いんですけど、一番もしかしたら似てるという意味では原田さんが似てるのかなと思うんですよ。
モノマネは似てないですけど、
ね、モノマネは似てないけど
原田さんも急に怒るんじゃん、怒ったりするの。
あれそれはありますよね。
あるのか
よ。でもちゃんともちろんね、怒る機嫌悪いでみたいな感じはもちろん出てるから、あのそれ気づきますよ。そのあなんか原翔さん機嫌悪いじゃないのか。あ
原翔の後輩とかが前段の時とか。
あいや僕後輩に怒ったこと一回もないですね。
あそう
なの。てかもう怒ったこともないという。ことですよ。めっちゃ本当に。まあ、実際後輩の方が仕事めっちゃできるっていう事実があったんでね、あのそんな注意もできなかったですけど、僕でもあんまりねその怒らないっていうかもう全然関係ないことよく怒ったりするんです。
どんなこと起こってる。
いやなんかだから歩くん遅いやつとかいたらすごい腹立ったりとか、
なんでお前歩くん遅いんじゃこらーって言って、
いや遅いんじゃこらーは言わないですけど、あーって言うて、
同じや、わけが分かんないだけ怖いよそれ。言
ったりとか、あとなんか呼び込みの、うん、居酒屋の呼び込みとかいるじゃないですか。
はいはい
はい、でなんかはいどうですか、はいなんで、はい今安いですよ90分とかってなんかメニュー突きつけてくる、わーい
って。いや怖
っ。それはもう。わーい言ってますね。
向こうさんはもう怒んないですよね。
いや怒らないですね。でもまあ後輩には実は怖がられてるっていうのを最近聞きまして。
あそうなんですか。
実はねネチネチ来るらしいんですよ。ものすごいそれはね、まあ、
それは一番嫌な
怖いな。
あと深夜寄せというね、はいはいはい、やってるのの番頭ですしね、まあ、ね、草津の番頭も兼ねて、
はいはいはいは
い、だから権力を手中に収めたんですよ。顔付けの権、ね、だから気になるやつ外すみたいなことを、
うん、逆らったらあかん
って言って、うん、でいやこの人に権力持たせてあかんって言われてるらしくて、うん、でやっぱりねネチネチで長文のメールを送るみたいで、
それ送るみたいでって自覚はある
んですよ。怒ってるけど、なんか信用性バッグを忘れたやつがいます、ね、どういうことですかみたいなことをねちねちと理論的に起こるらしくて、非常に嫌われてることが分かって、
はいはいはい、はい、理論的にって怖いですね。
いやなんか逃げ場がないらしくて申し訳ないって言われる。なんかだからね普段はその場では怒らへんけど実はあのことい
やもうそんなそこでバーって言ってほしいです、
うん、だからそういう人の方が、まあ殴るぐらいの人の方がスカッとしてて好かれるけど、先輩として僕はちょっとそうらしくて、
しかも文面に記録として怒りが残るっていう、何やったら後輩に保存されて訴えられたり。
いやいやいや、
まあ、幸せといえばですねちょっと測りますけど、はいはい、500円が1000円になる、
まあ、そうですね。
これは毎日大事件が、
これは向こう落語協会番頭三遊亭歌太郎兄さんと私は、はいはい、実は席亭お席亭から の申し出を受けただけですので、はいはい、やっぱもうちょっと、はい、もうだいぶこのいろいろねずっと500円でやってきましたけども、はい、ちょっと致し方ない理由で1000円にっていうことです
ね。まあ、ね適正価格って意味ではね、高いっていうわけではないですもんね、1000円
で
もね。
まあそこの場所はねあれで、
僕個人的にちょっと残念だと思うのは、その一般のねよく行かれてるようなお客さんたちっていうのは、まあ演技にたくさんお金を使ってる方々は1000円当たり前だと思うんですけど、その全く見てないようなね学生さんとか、そのまあ今学生さんってお金ないじゃないですか、そういう子にとってはちょっとねやっぱ大きいのかなっていうのも感じますよね。どうなるんでしょうね。
いやまあ僕ね、まあね番頭新入生の番頭もねもうちょっとそんなには長いことはもう僕はもう、うんうん、僕もまあ次の世代に引退しますけど、はいはいはい、まあまあそんな感じですかね。あまあほんでやっぱ怖いっては言われてますけどね。
売人でもなっていつからなるんですか。
5月から
です。あ5月からですか。
まあ
そう原翔さん新入生は出たことないんだ。
僕はそんなもん出れる権利ないじゃない
ですか。二つ目になる前に破門になって
ますね。そうですね、破門になり、
そうなのか。
そうです、出たことないですよ。 なんか でも前座の時にあいやそう違うのか前座で夜席が終わってなんか入れ替えで
なるほど
でそれでちょっとお客さんの誘導とかはしたと思いますけど、
ね、なるほど、アンデスのお手伝い
も、お手伝いとかしたと思いますけど、
はいはい、で原翔は今その劇場で広小路亭とかは多分出てるやん
広小路とあ東洋館
あ演劇協会ですね。
東京演劇協会なんで、はい、その2つですよ。
で、10分、20分講座ぐらいやって。
大体10、いや、20分じゃないです。10分か15分がほとんどですね。大体は。
まあでも、すっかりもうね、あの三遊亭になって。
そうですよね。これだけはもうありがたい、
ね。そうですね。まあ三遊亭つくとつかないじゃ全然違いますもんね、やっぱり、ね。
だけど、この三遊亭ね、まあついて、もうね、いろいろとあのお声もね、かけていただいたりするようになったんですけど、三遊亭をもうつける前からですね、声をですね、かけてくれる優しい人もいたんですよ。それが右近さんじゃないですか。
おまあまあね、あの、もうそのね、うちの教会とかね、あの、もし辞めたんであればどうとかって言うとかね、言ったり話しましたけども、まあ、あのでも今はやっぱりね、あの一番いい、師匠とやっぱりいい関係っていうのは一番いいことですからね。やっぱりその師弟関係って結局その長年連れ添った夫婦みたいなもんかもしれませんね。なんかそう怒られてあの関係が冷えてまた戻ってっていうね、そんなやっぱり関係性がやっぱり炎上師匠のご一門はあのすごく家行ったりとかねそういうのがあって密やからね。僕はだからうちの師匠と そのこっちで会うのはやっぱり寄席だけでしたんでね。なんかだから寄席の中にいる寄席でやっぱりその落語家としての修行したっていう感じですからね。でももう2年間前座修行、
まあ2年ちょっとぐらいです
ね。2年ちょっとやってでその後まあ一人っていうかフリーになって、
そうですね、もうカタカナの原翔になりましたから、その状況で声をかけていただいたんですよ。2、3回はなんか一緒に、でこっちもなんか出てもらっていただいたりとか、
あ、そう、あの静岡の三島のね落語会、
正月にね、右近さんが電話があって、あの静岡の三島あれ2日ですかね、1月のあのあるんだけどもと、あの正月落語家が忙しすぎて声あのかける人がいないから出てくれってもうね、もう暇だからっていうこの理由ですよ、もう最初は。だけど行って、あれいい会でしたね。
いや、いい会かだから
僕は楽しかったですよ。
2人で1日にあの4ステージぐらい、
いや持っていました、もう6ステージぐらいあったんです
よ。でもやっぱりね、あの三島大社があるから、はいはいはい、すごい人は人なんですよ。
なるほど。
でそこに本当見せ物小屋みたいに、はい、楽をやってますよ、
やってますよ
って言って2人でやって、はいはい、でもうとりあえずネタは変えなあかんから持ちネタ全部話し合うのになってる、はいはいはい、白書から
古典、はいはい、やそうその時に古典だけにしてくれって言われたんですね。やっぱりその地方の人とか、
はいはいはい、
古典の方が分かりやすいから、はいはい、だから持ちネタをだから、4席あるんです古典は、はいはい、でもう全部出し尽くしてもう一回同じやつやったりとか、はいはいはい、でしかもすごいのは僕がやってる時は兄さんが外で呼び込みしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
でやってる時は僕が呼び込み
してる。なるほど、
交互に。
そんな状況で、うん、あのやりましてね、うん、やっぱり本当に三遊亭ってついてくれててよかったわと。
そうね、その時はもうついてたんですよね、ついた直後ぐらいに。あ、
なるほど、なるほど。
ついた直後ぐらいですよね。
3年前ぐらいですかね。
3年前ぐらいですね。
だからやっぱもうね、三島の人とかって、はい、やっぱり三遊亭ってついてるかついてへんかってめっちゃ大きいですよ。
まあ、落語家っぽいですもんね、やっぱついてる方がね。やっぱ
着物着てたら、全然ね。
またあの時僕ドキドキしてたっていうか、なんか大丈夫なんかやってへんかな、みたいな。ちょっとなんかモグリの落語家みたいな、
なんかね、ブラックジャック、
ブラックジャックちゃうんか、落語界の
免許みたいな
ね、ブラックジャックみたいなね、そんな気持ちでしたけど。
古典はもうやってない。
古典はね、でもね、やっぱりやってくださいって言われたらやる時もありますけど、ほぼないですよね、機会。ただあの自分の今やってる会がもう同じお客さんが被る時あるんですよね。しかも 2人3人の時とかもお客さんがあって、それがもう同じ客とかだったら、古典見ますみたいな、
レアものみたいな
古典もできますよみたいなんで見せると、ちょっと喜んでもらえるというぐらいですかね、やってるのは。
ち ちょっと なんかでも今ねこのくらいのチャンスにこのお二人の回答をまた見てみたいですけど、
これはね
お客的な視点で言うと
視聴者で落語ドキュメンタリー落語はね確かにあの構成としては一番いいイベントですけどね、
まあ似てます、まあ重くなりがちっていうか、でも話は笑いを中心に、
あだから全然違うタイプだから、僕はいいと思うんですけどね、
でまたそういう機会もありましたら、お願いしたいと思います。まあ、あの当日本当に何が起こるか分かりませんけど、
ね、3月12日の日曜日ですね、
はいはい、5時半開場、6時開演でお江戸日本橋邸炎上隠居計画、右近対 NG で、トークに原賞も出ますので、
ねはいこれはねドキドキ、炎上賞起こるのか起こらないのかに注目していただきたい、
まあ、受けるか受けない以前に起こるか起こらないかってい
ろいろドキドキが炎上賞が覚えてて、いろいろあるからね、はい、じゃあそういうお楽しみに来てくださいということで、
はい、
よろしくお願いします。
皆さん、お江戸日本橋邸でお待ちしております。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。